はようございます。よくいらっしゃいました。今日は母の日ということで、特別なね、お母さんへのメッセージ、誰かなとか思いながら聞いてましたけどね、でも本当に心温まる、メッセージとまた歌の時をね、ありがとうございました。さて、今日はですね、ちょっとマイクの音がちょっと高いかな。今年はさよならキリスト教というテーマでお話をしておりますけれども、そんな中でこの日本に、広まったというかね、よく知られるようになった聖書の言葉を紹介しておりますけれども、これまでは割と昔、それこそ文語訳聖書の時によく知られるようになった言葉を紹介してきたんですけれども、今日紹介する言葉はどちらかというと割と最近耳にするようになった言葉でありまして、で皆さんもよくご存知の、またもしかすると皆さんも好きな聖句の一つじゃないかなと思うんですけども、もしかすると今日は皆さんがお好きだ聖句のイメージをちょっと変えてしまうかもしれない、というちょっと若干危険もはらみながらの、乗り越えられない試練、最後クエスチョンマークがついてますね。そこがちょっとこの今日のお話のヒントですけどね、今日はなんとなくちょっと推理小説仕立てでお話ししたいと思いますけど、乗り越えられない試練という言葉を割とよく聞くようになってるんですけども、すごく印象的だったのは競泳の池江璃花子さんですね。今もうまた元気になってね、活躍してますけれども、彼女が白血病に侵されてしまったんですね。非常にあれはショックだったですね。本人もショックだったけれども、日本のある意味競泳界のホープでね、スターだった彼女がなんと白血病で、その時に彼女がその自分のツイッターですね、今 X ですけれども、の中で公表したですね、自分が白血病だということを公表した後でこう言ってるんですね。私は神様は乗り越えられない試練は与えない、自分に乗り越えられない壁はないと思っていますと言ったんですね。でこの神様は乗り越えられない試練は与えないと言ってるんですけども、この発言は聖書が元にあるということを、ネットニュースなんかにはそういうふうに書いてあるものもありますし、彼女がこれは聖書の言葉だということで引用したかどうかは分かりませんけれども、本来はこれは聖書の言葉であるということを解説した記事がありました。またほぼ同じ時期にですね、スケートのフィギュアスケートの羽生結弦選手ですね、こちらも国民的アイドルですけれども、で 彼がですね、このインタビュー記事の中で、よく言われる試練は乗り越えられるものしか与えられないという感覚は自分の中にありますと。でこれも彼がその怪我をしてね、選手生命を歩まれるという中で乗り越えてまたスケート選手に戻ったわけですけれども、多分その辺のことを振り返りながら、言ってる言葉だと思いますけど、これ括弧付けで記事に載ってるんですけれども、おそらくここも聖書の先ほどのね、箇所を、彼も引用したかどうか分かりませんけれども、そういうふうに言われているということで、この言葉を用いているわけです。でなんでこの言葉がこんなに知られるようになったのかなということは正直分からないです、分からないんですけれども、私の中では非常に印象的だったのは、2011年にですね、 TBS の人気ドラマ「ジン」というのがあったんですね。覚えてらっしゃる方ありますかね。お医者さんがタイムトリップする話ですね。でなかなか面白い話だったですけども、でそのドラマの中で主人公が神は乗り越えられる試練しか与えないと言ってるんですよ、ですごくそれがそのこの言葉がセリフがですね、脚光を浴びたというか有名になって、いろんなとこで紹介されたんですね。でここが原点かどうか分かりませんけども、 まあ、他にもね、おそらく先ほどの言葉を引用して、使われている方はおられるんじゃないかなと思うんですけども、で、まあ、この言葉は結局その、まあ、池江さんにしても羽生選手にしても、あるいは南方仁にしても、これは彼は架空ですけれども、結局自分の身に、及んだ、まあ、不幸というかね、苦難というか逆境というか、そういうものに対して神はそれを乗り越えられるから与えているんだという、そういう意味でね、この言葉を使ったんじゃないかなと思うわけです。で、まあ、実際聖書の言葉は何と書いてあるかというと、まあ、先ほども読みましたけれども、新約聖書のコリントの信徒への手紙の1:10-13、これは新共同訳で、いつも読んでいる新共同訳の版ですけれども、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますと。あ、なるほど、ここから引用したのかなということですよね。で、まあ、この言葉の意味を捉えて使っているんだなというふうに思うんですが、聖書はこの場所だけ読んでちゃ分からないんです、実は、はい、聖書っていうのは一つの長い手紙であったり記録であったりするわけですけれども、このコリントの1:10-13も少し前から長い話があってこの言葉が出てきてるんですね。じゃあこの前に何と書いてあるかということを、ちょっと長いんですが読みたいと思うんですけれども、コリントの13章の冒頭からですが、兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼をバプテスマを授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。これは出エジプトの話を言ってる、出エジプトの出来事を、まあ、パウロが、少しこう霊的に解釈して説明しているんですね。で、彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために。さらに、彼らの中のあるものがしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のあるものがしたように、みだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は1日で23,000人倒れて死にました。また彼らの中のあるものがしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼の中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのような不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。で、これ全部出エジプトの時に起こった、出来事を、まあ、パウロなりにまとめているんですね。で、まあ、あれの毎日ぐるぐるこう回っている中で、ユダヤの彼らの先祖たちはですね、まあ、偶像を礼拝して、はいけないというのは、これ例の金の格子事件ですね。で、金の格子を作って礼拝したことによって、たくさん死にましたとか、モーセに不平を言って蛇に噛まれて死にましたとか、そういうことがいろいろあったでしょうと言ってるわけです。で、これらが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに対して警告するためなのですと。で、こう書いてある。で、この話の流れで、立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと。今のその出エジプトの、ユダヤ人たちが、神様に背いた結果として、まあ、そのほとんどは結局は誘惑されたっていうことなんでしょうけれども、失敗をしたでしょうと、ね、そのことを受けて、 あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさいって書いてある。ちょっとね、早口で読んでるから何言ってるかちょっと分かりにくいかもしれませんが、このここで言ってる試練というのは、先ほどの文脈からすると、いわゆるその池江さんとか羽生選手が言っている試練というのは不幸だったり苦難だったり逆境だったりするけれども、ここで言ってる試練はそういう意味じゃないんですよ。ユダヤ人たちがアレノで直面して罪を犯すことになったさまざまな問題のことなんです。ユダヤ人たちがどんなにアレノで苦労したかということじゃなくて、彼らが金の腰を作ったり、モーセに反抗したり、マナがまずいと言って文句を言ったりした結果として、あんな目に遭ってるでしょうということを試練という言葉で表してるんです。ちょっとねピンとこない感じなんですよ。今度だから前から読んでいくと、この試練という言葉と、もうパウロがその前に言った出エジプトの時のストーリーとが結びつかない感じがする。で、英語の翻訳を見るとですね、英語の聖書を持ってらっしゃる方は見ていただくと分かると思うんですけども、No temptation has seized you except what is common to men, and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. って書いてあるんです。Temptation って訳してたんです。英語の訳は。Temptation って何です？誘惑なんですよ。英語の訳ではテンプテーションなんです。日本語の訳は試練なんですよ。テンプテーションと試練イコールですか？違いますよね。で、まあ もともとギリシャ語ですからね、ギリシャ語で訳し書いた言葉を訳してるわけですけれども、もともとギリシャ語の言葉はですね、ペイラスモスという言葉なんです。ペイラスモスというですね、ペイラスモスという言葉で、このペイラスモスは試すとか試みるとか誘惑するとか誘うという意味なんです。だからペイラスモスには苦しいとか逆境とか苦難とかっていう意味はないんです。あれっていう感じじゃないですか、ね、でこの同じペイラスモスは新約聖書の他のところでは何と訳されているかというと、ルカの4章13節、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたっていう、イエス様がアレノで誘惑を受けられた、あの記事のこの誘惑はペイラスモスなんです。つまり同じ言葉がコリントでは試練と訳され、ルカでは誘惑と訳されている。さらにマタイも同じなんですね。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。これは何ですか？主の祈りですよ。主の祈りで、私たちは、まあ、古い文語訳で、主の祈りを祈ってますけど、その私たちの祈りの中でも我らを試みに合わせずって言ってますよね。試みに合わせずって言ってる。だからむしろ試みっていうのは、まあ、テンプテーションに近い意味ですよね。その逆境とか苦しみっていうことじゃなくて、私たちを、まあ、誘惑から守ってくださいという意味で、だから新教大学でも誘惑に合わせずというふうに訳してるんです。ということはですよ、ということはですよ、文脈上も言語の意味からも、先ほどのところは試練じゃなくて誘惑と訳すべきなんです、本来。なのに試練と訳しちゃったから、みんなこれを試練だと、逆境だと、苦しみだと、神は私たちが乗り越えられない苦しみを与えないんだと思った、皆さんもそう思ってきた、間違いなくね。でも英語の聖書を読んでる人はそうじゃないです。テンプテーションだから、誘惑だから。ということはね、南方仁も羽生結弦も池江璃花子も聖書の言葉を誤解したということです。あるいは皆さんも、神は乗り越えられない苦難は与えないという意味ではないということです。聖書の言葉はね、 先ほどのコリントの言葉はそうではない、神は乗り越えられない誘惑は与えないという意味。さらにもうちょっと正確に訳すと、神は私たちが勝つことのできない誘惑を与えることをサタンに許しておられないという意味なんです。神は直接誘惑しないので、サタンに誘惑することを許していらっしゃるわけですけれども、でも神様は必ず、サタンが私たちを誘惑することを許していらっしゃるけれども、私たちがその誘惑に勝つことができるように、その範囲内で誘惑を許しておられるというのがおそらく本来の意味。だいぶ違ってくるんですよ。だいぶ違ってくる。だから試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいますと最後に続くんですけれども、これは誘惑に打ち勝つ道も準備しておられますよという意味なんですね。苦しみから逃れる道じゃないです。苦しみを逃れる道があるとは書いてないです、聖書に。困っちゃった逃れる道はないのかっていう感じですけども、だから本来のコリントの言葉の意味はそうではない。だ例えばあの例のアダムとイブエヴァの息子ね、カインがアベルを殺してしまった時に、カインは弟に対する妬みを燃え上がらせて、そのいた時に神様があなたは自分の罪を支配しなきゃいけないと言われたんですね。罪は門口で待ってるよと。でもその神様の警告にカインは背いてアベルを殺してしまったんです。だ本来ならば彼はあそこであの誘惑に打ち勝つことができたはずなんですけども、それができなかった。イエス様はどうかというと、イエス様は同じ誘惑に遭われたけれども、ご存知のように御言葉によってサタンの誘惑に勝利されてるんですね。だ神様は決して私たちが打ち勝てない誘惑は与えてないんだと、乗り越えられるはずなんだと、イエス様はそれを見せてくださったということなんですね。で実はですね、私がよくお話ししていることですけれども、この私たちが読んでる聖書は、日本語の聖書ですけれども、やっぱ翻訳がね、難しいです。もともとギリシャ語なんてよく分かんない言葉で書かれているので、これを日本語にこううまく当てはめるっていうのは非常に難しいです、英語でももちろん難しいんですけれども、全然この言語体系の違う、文化の違う言葉なので、どうしてもこう違ってきちゃうんですけれども、実は先ほどのこのペイラスモスっていう言葉ですけれども、同じ箇所で2種類訳し分けてるところがあるんです困ったもんです。ヤコブ書のですね、1章の12節から13節なんですけれども、試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。この試練も誘惑も同じ言葉なんです。やっちゃダメだと思うんですよ、僕はね。読む人が迷っちゃいますよね。後半は誘惑と訳し、前半は試練と訳してる。でも同じ言葉なんですよ。ペイラスモスなんです。だから試練と訳すんなら全部試練と訳すべきだし、誘惑と訳すんなら全部誘惑と訳さないと、私たちの中で混乱してしまうんですね。でももしかすると、翻訳の、限界なのかもしれないですね。でもしかしたら翻訳する人の中では、試練という言葉と誘惑という言葉がこう割と近い概念として見てるかもしれないけど、辞書で調べたら試練と誘惑に重なる意味は全くないんですよ。全くないんです、でもなぜかこういう形になっちゃったんですね、残念ながら。なんでこうなったのかなということを、私の大好きな古い聖書を開いてですね、見てみますと、日本語の聖書を今私たちが使っている新共同訳ですけれども、何度かねこの訳し直されてきているんですけど、一番最初に訳されたこれですね、全て同じ言葉がペイラスモスであるということです。で一番最初に訳された明治訳というですね、明治時代に訳された最初の共同訳ですけれども、そこにはですねこう書いてあるんです。神は誠なるなり、何時らをこらえ忍ぶことあたわざる試みに合わせじと書いてあります。で、ここ見てください、ここ。 試すに誘惑の枠と書いて試みと読ませてる。こんな言葉はないです。今皆さん辞書で調べても多分出てこないです。でも明治訳の聖書にはこういう造語がいっぱいあるんですね。で、まあ、明治時代の文豪もね結構造語をいろいろやってますけれども、明治時代のだから明治に一番最初に訳した人は一番言語に近い訳してるんですよ。立派です。こんな日本語はないけどね、でも試みで誘惑と試みを一つにしてですね、もう一回復活させたいですね、ただ辞書にないからダメでしょうけども。でこれが明治訳なんです。神は誠なるなり汝らをこらえ忍ぶこと、あたわざる試みに合わせじって書いてあるね。でこれが皆さんに広まったらこういう間違った使われ方しなかったと思うんですね。でその次、大正時代にまた訳されてる。大正時代の文語訳、大正訳っていうんですけど、いわゆる文語訳っていうのはこの大正訳なんですけれども、大正訳でどうなってるかというと、神は真実なれば、まあ、誠と読むのかな、真実なれば何時らを耐え忍ぶこと、あたわぬほどの試練に合わせたまわずと。ここでなんか変わった字が出てくる。これ煉獄の煉っていう字です。秘変に東の変な字、試練、この詩枠が試練になってですね、でもここでもまだ試みるという言葉が使われているので、ペーラスモスの意味、誘惑っていう言葉とまだ近いです。まだ結構いいですね。で問題はその次です。昭和になって訳された口語訳です。神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず。ここで出てくるんです。ここで試練という、ね、言葉が出てくるんですね。だから試練の死という言葉、漢字は確かに試みるという意味なんだけども、多分日本語の意味として、まあ、私のこう、まあ、勝手な想像ですけども、もともと試練という言葉は試みるという言葉があったから、誘惑というような意味にが強かったんじゃないかと思うんです、ね、だけどもだんだんこう時代が進むの中で、試練という言葉の中に誘惑する、試すという意味がだんだんなくなってきて、むしろ苦しいこととか逆境とかっていう意味になってったんじゃないかなと。だから聖書を訳す人もその辺は分かりながら訳してきたのかなという気もするんですね。だから決してまあ誰かを責めるというわけじゃないんですけども、まあでもこの明治訳がね、あの素晴らしいですね。はい、ということですね。でじゃあ逆境とか苦難とかを表す言葉は、どういう言葉かというとですね、これはギリシャ語でスリプシスという言葉なんです。スリプシスというんですけども、別に覚える必要はないですけども、スリプシスという言葉はですね、挟むという意味なんです。挟む、挟まれて苦しいっていう、スリプシスっていうんですね。で両方から圧力がかけられるという意味で、でこのスリプシスという言葉は聖書では苦難と訳されているんです。苦難と訳されている。例えばこのヨハネ福音書の16章の33節ですね、あなた方には世で苦難があると、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると。だから最初にその、まあ、引用した、池江さんとか羽生選手とかはおそらくこの苦難という意味でね、この使ってるんだろうと思うんですけども、でも聖書はこの苦難ということについてはこのまあ、もちろん乗り越えられない苦難はないとは言ってないけれども、イエス様ははっきりこの世で苦難があると肯定してるんですね。苦難があると肯定していると。だからむしろ立ち向かえと言ってるんです。逃げろとは言ってないです。あるんだと、で私は勝ったよと言ってるんですね。私は勝ったんだからついてこいという感じですね。結構前向きなんです、この苦難に対して。それから同じパウロはコリントの2の1の4にですね、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。苦難に際して私たちは神は私たちを慰めてくださる。大変だね、つらいね、苦しんでいるねと慰めてくださる。それはその慰めは特別なものだから、神様からいただくこの慰めで私たちも同じように苦難の中にある人たちを慰めることができますよって言ってですね、 この苦難に遭うことの意味を教えているわけですね。もちろんこの苦難という言葉をね調べていただくと同じようなニュアンスで使われているところはたくさんあるんですけれども、まあ、一番有名なのはねこのローマ書だと思いますね。ここはまあ最後にこれ読みたいと思うんですけれども、そればかりでなく苦難をも誇りとしますと、苦難を誇るって言ってるんですね。逃げるとか、ね、乗り越えるとかじゃない、誇るって言ってるんです、ね、このなんていうかですね、苦難に対する理解の仕方というか捉え方っていうのは、まあ、先ほどのイエス様の言葉にしてもそうですけれども、パウロの言葉にしてもそうですが、聖書は非常にポジティブです。そういう意味からすると誇りとしてると、なぜ誇るかというと、私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。つまり苦難によって私たちは忍耐を学ぶし、そして忍達は伝達っていうのは前の聖書だと練られた品性と訳しているんですね。私たちの要するに人格や性格を練ってくれると。そして伝達は希望を生むんだと、最終的に。だから苦難は希望につながると、これが聖書のメッセージだから、池江選手も、まあ、すいません何度も言ってますけど、羽生選手も、私は苦難を与えられているけれども苦難は希望を生むと知っていますと言ってくれれば問題なかったです、はい、そう言ってくれれば問題、皆さんもそう言ってください。これからね、乗り越えられない試練じゃないんです、あれは誘惑ですからね。そうじゃなくて、いや私は苦難を誇りとしてますと、なぜならば苦難は本当の希望を生むんだと、苦難によって私はこの世が得る与えることのできない本当の希望を得ることができるから、私は苦難を誇っていますと、より積極でしょ、より積極的ですよ。で、希望は私たちを欺くことがありません、この希望は私たちを欺くことがない、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。つまり苦難の中で私たちは神の聖霊によって神の愛を感じるんだと。苦難があるから私たちは本当の神の愛を感じることができるんだ。だからそこから生まれている希望には何者にも代え難い価値がある。この希望は私たちを欺かない。この世の与える希望は私たちを欺く。希望かなと思ったらなくなっちゃう。どっか行っちゃう。なくなっちゃう。でもこの希望はなくならない。だから苦難を誇るって言ってる。神様は苦難を感謝いたしますと。私に与えられたこの苦難によって私たちはあなたの愛を、本当の愛を感じることができる。先ほどの言葉のように神の慰めを受けることができる。その神の愛によって私たちに希望があることが分かる。だから苦難を誇りましょう。皆さんこっちで言ってください、今度から、こっちで言ってください、苦難を私たちは、もちろんその、試練を、ね、乗り越えられない試練は与えません、与えないと言って、使っちゃいけないってわけじゃないですけどね、まあ、本当の意味は誘惑なので、実は私これ私はですね、うちの教団の牧師の試験官なんですよ、はい、聖教師試験というのがあってですね、うちの教団は補教師と聖教師というのがあるんですけど、その聖教師の試験問題に出してるんですよ、はいはい、この先ほどのね、コリントの10章の13節の試練はどういう意味ですかという質問を出して、これから牧師になろうとする人が試験の問題を出してるんですけど、10人中8人間違うんです、前後を読んでないんです。だから私はこの試験にガーッと書いて前後を読みなさい、ねね、聖書は前後を読まないと間違うよと、君はそれで聖書を語れるのかと言ってですね、でみんな私の前で青白い顔して、先生怖いとですね、思ってですけども、でも私が怖いわけじゃないです。聖書の言葉を間違って理解してほしくないし、間違って少なくとも語ってほしくない。いや、私たちはもっと苦難に対して立ち向かえるんだと 誇るって言ってんだからね、逃げる道だとかじゃないんだ、乗り越えるとかじゃない、いや誇ろうと言ってんだから、もっと積極的に私たちはこの苦難を理解しないと、それが聖書全体のメッセージなんだからということですね。皆さん、ね、これがクリスチャンの苦難に立ち向かう姿勢です。アメン、ね、お祈りしましょう。天の父様、私たちの国にさまざまな形で聖書の言葉が広がっている、使われていることは大変望ましい、嬉しいことですけれども、しかし、残念ながら本当の意味とはかけ離れてしまうこともあるし、間違って理解されることもある、またあるいは私たちも場合によっては間違って理解してしまうこともありますけれども、神様、本当に聖書全体からあなたが私たちに語ってくださっている本当に真実の真理のメッセージを正しく受け取って、またその真理の中を私たち歩むことができますように、そればかりではなく苦難をも誇りとしますと、私たち胸を張って信仰によって告白するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。